ました。じゃあ子どもたちはどうぞ教会学校がありますので来てください。とても踊り上手でした。ありがとうね。感謝します。また踊ってくださいね。はい、感謝します。どうぞお座りください。今日初めておいでくださった方を歓迎したいと思います。今日復活祭、初めてお聞きになったかもしれませんが、イースターとも言われています。それはどういう意味かと言いますと、イエス・キリストが十字架にかかって亡くなったんですけどね、また夜まで下られたんですけど復活した。単に生き返ったのではないんです。もう死に支配されない体で復活した。これをお祝いする日を、クリスチャン復活祭と呼んでおります。今日は本当に、今日初めておいでになられた方どうぞお立ちください。今日初めてじゃないけどたまに来た方もどうぞ歓迎します。ようこそ、ようこそおめでとうございました。感謝します。どうぞお座りください。今日はですね、復活祭ですので、復活について、特にお話ししたいと思います。その前に一言皆さんのためにお祈りしたいと思います。教会に来られますとですね、牧会者が聖書からこのメッセージを語ります。それは牧会者の思想ではなくて聖書の言葉を解き明かすんです。こんな黒い本ですので、まずクリスチャンでないとあんまり手にしないと思うんですけど、この中にはですねすごいことがいっぱい書いてあります。もうまず歴史、世界の歴史が書かれております。もちろん日本も書かれています。日本はですね非譲る国として書かれているんです。この中に今から2600年前のイザヤという人もそのように書きました。これから日本がどのようになるかももちろん書いてあります。それだけではありません。経済、あるいはこの科学ですね、いろんな発見する。ノーベル賞学者の3分の2はクリスチャンと言われています。なぜならね、聖書を研究しているから。なぜ、ノーベル賞学者クリスチャンが多いか。それは天と地を創造された方は神様ですから、この原則ですね、目に見えるものは全部原則によって成り立っています。ですから原則が何かを教えてくれるのが聖書だからです。日本人にはちょっとあまり馴染みがないかとも思うんですけれども、でも聖書というのはそういうですね、不思議な書物です。ところがこれ自分で読むとわけがわからない。何のことかさっぱりわからないんですけど、でも信仰を持った人がこれを読む、あるいは聞くと、それはですね神様からの知恵が掲示されるので、ああなるほどと思うことがたくさんあります。ですから教会においでになりましたらですね、今日初めての方もたまにおいでくださった方も大歓迎します。この私がお話しさせていただきます前に心を整えていただきたいと思います。もう牧師がしゃべる話すその言葉が私の家庭の問題、私の人生、また夫の会社、あるいは日本、そして、死後の世界、いろんなこと疑問がたくさんおありでしょう。それに答えください。そうお祈りしてください。そしてですね聞いてくださると必ず、ああこれが答えかというのを受けてくださることができると思います。今日初めておいでになった方は、何喋るのかな、避難の声で、この聞かないでですね、私のこの問題に答えが欲しいと思って聞いてくださると、ものすごく価値があると思います。それでは今から一言お祈りいたします。どうぞ皆さんお一人お一人もですね、ご自分の心、ご自分の言葉でイエス様、あなたが生きていらっしゃるならこの問題答えください。この病気癒してください。この問題解決してください。そのように祈ってくださったらいいんです。神様はね、太陽のようなお方です。太陽は神様ではありませんよ。象徴として。神様は、太陽は良いものの上にも 悪いものの上にも降り注いでいるでしょ。そうですね、どんな極悪非道の人の上にも、太陽が私はあの人は嫌いだから光をあげませんというようなことは絶対ないんです。ちょうどこのようですよ。神様は本質が愛ですから、どんな人も愛しておられるんです。どんな人も救うことができるんです。どんな問題にも答えることがおできになるんです。ですからご遠慮なく、いや私はまだ信じてます、いいです、信じてなくてもいいんです。とにかくイエス様、あなたが生きておられる神様であるならば、私のこの問題お願いします。そう一言言ってください。それからメッセージを聞いてくださると、きっと神様に出会ってくださると信じます。では皆、自分の言葉で一言、1分間祈りましょうか。どうぞ1分間ご自分の言葉でイエス様に祈ってみてください。はい、祈ります。天のお父様、ありがとうございます。今日初めておいでになった人も、たまにおいでになった人も、神様、あなたの御言葉が必要です。どうぞ御言葉に応えることができますように、御言葉で応えてください。霊の問題、心の問題、会社の問題、疑問がたくさんあります。主よ、その一つ一つに明確な答えを与えてくださるようお願いします。イエスの名前によって感謝してお祈りをします。アーメン。はい、感謝します。それでは一つだけ歌いましょう。私たちの教会のね、テーマソングなんですよ。泉、ここは皆さんご存知か、これは竹の女王というお茶の会所が、ここ3000坪の大邸宅があったところなんだそうです。彼はですね、京都の人ですけど、このここの水が良かったんだそうですね。それでわざわざここに移り住んでだそうです。で、実は私たちはイエス様の啓示でここに来ました。祈ってるとね、神様がここに行けとおっしゃったから来たんです。で、神様はなぜここに行けとおっしゃったか、現実の清い水もあるけれども、神様の精霊、清い神様の霊が溢れているところですと、そうおっしゃいました。ですから霊的にも、また現実的にも、水が、清い水が溢れているところですという歌なんです。どうぞ覚えてお帰りください。じゃあご一緒に賛美しましょう。全てを委ねます。イエス様のお名前によって祝福します。遠方にあるたくさんの司教会も祝福します。どうぞ神様、そこでも癒しが起こりますように、解放が起こりますように、イエスキリストのお名前によってお祈りを捧げます。アーメン。 はい、感謝します。でもおとないとですね、復活祭おめでとうございます。どうぞお挨拶してください。復活祭おめでとうございます。私は子供の頃ですね、近所のおじいさんが亡くなってですね、昔ですから田舎はこの一日はこう通夜するんですね、このちゃんと死ぬまでちゃんと置いておく、急いで焼かない。で、その通夜をしてて、また親戚の方が来るのにこの時間がかかりましたね、そして、この2日起きました。そうするとですね、おじいさんが急に息吹き返したと言って、それがもうすんごい話題になってですね、もう大騒ぎでした。子供ながらに死んだ人が生き返るってすごい、どういうことやろうと言ってですね、もうあっちでもこっちでもめちゃくちゃ噂になったんですけど、またおじいさんはその次の年にはまた死んでしまいました。だから、やっぱり人間は何かの拍子に生き返ることはあるかもしれないけど、人間は結局は死ぬんだ。幼いながらにですね、私はそれを深く体験いたしました。おそらく物心ついてから全ての人はね、死ぬということは確信持ってらっしゃると思いますよ。私もやがては死ぬ、そして絶対死ぬ。106歳まで生きるかも、10歳まで生きるかもしれないけど、それでも死ぬ。人間は死ぬもんやということは、おそらくね、悟りとして持ってらっしゃると思うんですよ。そこまでは全ての人が、諦めの心を持って持ってる。ところが、死んだ後、これからが問題ですね。どうなるか。これを確信持ってる人は、おそらく98% ぐらいないでしょう。死んでからどうなるかということは。でも天国に行きたいなとは思っていると思うんですよ。地獄に行きたいと思ってらっしゃる人ちょっとありましたら手を挙げて教えていただきたい。私は絶対死んだら地獄に行くぞと、そういうことを考える人まずないと思いますよね。あるかどうないかわからないけれども、とにかく天国には行きたい、そう思ってらっしゃると思います。そして、テレビなんか見てても有名な人が死ぬと必ずみんな天国行きましたとみんなおっしゃってるんですね。私いつもそれ聞くのに、本当本当と言って私思ってますよ。本当ですか、本当天国行ったんですか、じゃあ天国ってどういうとこですかと聞いたら、ちゃんと答えてくれる人はない。私今まで聞いたことあります。死後の世界がどうなってるかというのはもうめちゃくちゃですね、バラバラですね。で、大部分の人はね、でもまさかこの私が地獄には行かないんだろうと淡い希望を持って死に向かって生きてるわけです。今日は聖書が何と言ってるか、ぜひ覚えてお帰りいただきたいと思います。はい、今日第1コリント15章、聖書をお持ちでない方ありましたらどうぞ。そこはどうかな、アッシャーの方見てあげてください。こう書いてなければちょっと聞いててくださいね。第一コリント15章の19節、聖書はこのように言ってます。第一コリント15章19節、はい、ご一緒に読みましょう。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も憐れむべき存在となる。はい、単に望みを抱いているだけ、望み持つの自由でしょう。私は死んだら地獄には行かないでしょう、天国行くでしょうぐらいの望みを持っているだけならば、それは、もう大変なことだ。単なる望みを抱いているだけだとすれば、最も憐れむべき人だと書いてあります。そうですね、その上を見ましょうか。 15章13節、はい、もし死人の復活がないならばキリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。はい、ずっと飛ばしまして15章17節、はい、もしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。アーメン。はい、復活を信じるか信じないか、復活することを分かっているか分かってないか、これはとても重要だというんです。単に天国行くやろうぐらいの望みを持っているのでは天国に行かないということなんです。もう天国行きたいなぐらいでは天国には行かれませんということですね。ですからイエス・キリストがなぜ復活したのかということをお話ししたいと思います。私たちの皆はこの地上の中に住んで、それぞれいろんな神様を崇めています。もうどんなに共産主義がですね、中国もロシアもそうですけど、また今北朝鮮もそうですね、もう神はいない神はいないとして、どんなにこの宣教師を追い出し、寺院仏閣を焼き払って、また教会を焼き払って追い出したんですけど、ちゃんと今北朝鮮でも40万がクリスチャンだと言われております。今中国もどんなに政府が弾圧してるんですけど、神はいないと言ってるんですけど、でもものすごい勢いでキリスト教はリバイバルしてる。ロシアもそうですね、あのイランも今世界で一番多くクリスチャンが生み出されていると言われているんです。あのアランの国で、あのアランの国でもそうなんです。人間は神様がなければ生きていかれないんです。なぜですか？神様の形に似せて創造されたから。神様の形ってどういう形ですか？この目や手鼻があるんじゃなくて、神様は愛になって、神様の本質は愛です。皆さん、人間は愛が必要ですね。愛がなければお金があっても心が寂しい。愛がなければどんな地位や名誉があっても人生は殺伐としている。もう責めて責めて責め合って悪口やって、今私2人 の、 あの離婚騒動に今なってる、この一組私カウンセリングしてるんですけどね、もうこんなに相手を立派に非難するかというぐらいに、もうすごいですね。あとこの細かい言葉でジェーって、ただ言われる方はセクハラだとかパワハラだとかなんかいろいろ言うんですよ。今なんとかハラスメントの本買ってきてね、これも夫に、これも夫、これも夫先生、夫はまさにこの本の通りですと。だから、まあ、びっくりで、あなたたち勝っては好きで結婚したんですか、最初から大嫌いだったのに結婚したんですかって言ったら、いや最初は一応好きでしたでも失敗しましたいや、そういう問題じゃない。愛というのはどんな問題も乗り越えていって愛なんです。乗り越えないと愛は成長しません。相手をね、ダメだダメだと裁くのは猫でもしてる。そう思いませんか？犬でもね、ちょっと嫌いだったらギャギャギャギャって吠えるでしょ。猿もしますよね。もう犬猫猿でもできる。小さい子供でもするんです、大嫌いな人、もうわがまま。だからこれを大の大人の私たちがしながら、家庭が平和になるわけがない。相手のいけないことをね、いけないいけないいけないと言って、それで夫が立派になるわけがないです。妻も立派になるわけがないです。だから愛というのは、その最低最悪な人をちょっとでもいいように助けてあげる、導いてあげるときに初めて愛が育つんです。ところが人間にはそういう愛がないんですよ。人間は裁きたい、裁きたい。からもう私もイエス様信じるまではね、裁きの名人でしたね。なんでって言ったら、あまりにも立派に生きてきましたから、超正直に 超地位や名誉も求めないで、もう一生懸命いい人になろうと努力してましたから、努力してない人見たらもう腹が立ってくる。そして努力してない人見たらもう我ながら感動的にこの砂漠の心が出てくる。私今思ったらね、あの頃の私の心はノコギリ、口の周りは血だらけやったな。もうさばいてさばいて、そしてそんだけバーッと言った後仲良くなったか、全然もう完全に決裂しました。決裂しました。だから会うこともできないし、向こうも会ってもくれないし、だからさばいてる時は家に帰ってもね、ああさばいてスッとした、ああこれで私は愛ある人になったということはありませんでした。さばけばさばくほど私の心は空虚になり、もう辛くて、もう寂しくて、悲しくて、孤独で、そしてもっと怒りましたね。でもイエス・キリストに出会った時から私は変わりました。なぜなら神様は愛の神様なんです。だからどんな時も愛するんです。イエス・キリストは2000年前神の国から私たちと同じ肉体をとってこの地上に来られました。これがイエス・キリストです。私たちの救い主がどういうお方か、私たちと全く同じ肉の弱さを持ってこの地上に来られたんです。そしてもちろんもういろいろ悪口言われたし、誤解されたし、叩かれたし、蹴られたし、もう何て言うんでしょうね、非難を受けたし、この世の人間が受けるあらゆる災いを受けられました。でもイエス・キリストは内側は神様でしたから裁かなかったんです。やり返さなかったんです。イエス・キリストはめちゃくちゃ誤解されても、また嘘つかれても殺されても、それでも愛したんです。それでも愛する言葉を語られました。それでも許されました。それでも導いていかれました。その最後の最後の姿が十字架です。日本人にはちょっと縁がないあれですけど、死に方ですけど、この聖書の神様の法律によれば、罪を犯した者は全部死刑。小さな嘘一つついても、神様はあまりにも清いお方ですから。だから神様から裁かれなければならない。日本は日本の法律がありまして、北朝鮮は北朝鮮の法律があります。それはこの世の国の法律ですから、日本で、まあ、平安に日本国民らしく生きようとすれば、これは日本の法律を守らないといけません。でも日本の法律は天国とは関係ない。日本の法律コロコロ変わるでしょ。今も憲法9条変えようとして大騒ぎしてるんです。変わるんです。昔は良かったことが今はダメなんです。江戸時代勧誘したらもう市長引き回しの上貼り付け獄門だったのに、今は男の解消になってる。韓国とフィリピンまで浮気したら牢屋に入るんですよ。すごいですね。韓国男たちがそれをなくそうとしてね頑張るんですけど、女たちがガンとしてなくしない。ダメだからもう徹底して、今韓国もフィリピンも浮気したら貼り付け獄門まではいきませんけど、あの牢屋に入るんです。国によって全部法律があるんです。それはこの世だけ通用する法律です。私たちが問題しているのは天国です。死後の世界に通用する法律。これは神の国の元から存在する神の国、元からある神様が書いたものが聖書なんです。聖書には嘘一つついてもいけません。裁いてもいけません。バカ者と言ってはいけません。また仕返しをしてはいけません。勧誘してはいけません。盗むな。人のものを欲しがるな。これ見たらね、たった10個くらいでもはるかにこの世の法律よりレベル高いんです。日本の法律は嘘ついてもそれ取り締まるものないでしょ。人のものを欲しいと思っても取り締まるものないでしょ。勧誘しようが何しようが、お約束しようが、警察に捕まることないんです。聖書の正義は心です。心に一点の闇があっても 冷たい怒りや憎しみもあっても、それは神様の国には入れない。なぜなら神様が愛だから。から多くの人がこの世に生まれてきて、それなりにその世で立派に過ごすんですけど、でも神様の法律にはかなわないんです。生まれて一度も罪を犯したことない、嘘ついたことない、裁いたことないという人はないでしょ。どんなに蹴られても腐されても、それでも一旦愛すると言ったらずっと愛し続ける。相手がどんなに変わっても私の愛は変わらないというような、そういう永遠の愛を持った人間は一人もいないんです。この神様の永遠に変わらない愛と真実、これを永遠の命と言っています。ですから人間の誰も永遠の命は持ってないんです。どうですか、持ってないでしょ。イエス様を信じてない人はこれわからないです。でもイエスキリストは永遠の命とはそういうものだということを、私たちと同じ人間の姿をとってこの地上に来て私たちに見せてください。ですから天国に入るためには一つの嘘をついても十字架け、淫乱したらもちろん十字架、人のものを盗んでも十字架、お約束をしても十字架、これが神様の厳しい裁きなんです。だからイエス・キリストは愛そのものの神様でしたから、この地上にいらっしゃってその口に一つの偽りもなかったんですけど、イエス様は私たちの身代わりに十字架にかかられました。そしてですね、もういろんな人がイエス様を罵倒しました。唾を吐きかけました。お前は神の子だったら飛び降りてみろと。でもイエス様はね、神の子だから飛び降りなかったんです。なぜ？イエス様は何一つ悪いことをしなかったんですけど、私たちの身代わりに十字架で裁きを受けられました。これが2000年前のイエス・キリストの十字架の意味なんです。皆さんのが知らないで犯している罪、嘘やいろいろいっぱいあるでしょう。長く生きたら生きるほど私たち罪を犯さずにはいられないんです。神様の前に日本の法律は裁けない。でも裁く神様の前には私たちは罪を犯し続けている。人間はひとたび死んだこと、死ぬことと死んだ後神の裁きを受けることが決められている。ですから天国行くやろうぐらいでは行かないんですよ皆さん。なぜなら神の国はそれくらい清いから、それくらい愛に満たされているから、から人間はそんなに清くてそんな素晴らしいとは知らないから、みんな適当に生きて適当に天国行くやろうぐらいの希望を持って生きてました。だから神様がこの地上に来られました。そうはいかないよ、神の国があります。神はどんなに清くて愛深い方か、イエス・キリストはそれを見せました。だからあなた方は罪を悔い改めなさい、清くなりなさい、愛を求めなさい、真実を求めなさい。そしてそれでも人間の力ではできないから、私が身代わりに裁きを受けます、私が身代わりにあなた方の身代わりに裁きを受けるから、あなた方は許されるから。許されるということは神様と交わる道が開かれます。だから神様の命で日々清くなって天国に向かってきなさい。これがイエス・キリストがこの地上に来られた理由なんです。2000年前、イエス・キリストは十字架に自分から進んでかかられました。そして自分を殺す人、自分に唾をかける人、自分にもうめちゃくちゃに扱う人をされても、イエス様は、この野郎、呪ってやろうとかですね、どうしてそんなことするのとか一言もしない。イエス様はそうする人たちをもう胸が張り裂けるほど愛した。そして父なる神様に祈りました。父よ、私が彼らのあの愛のなさ、あの傲慢さ、あの裁きを私が身代わりに受けますから、彼らは許してくださいと祈ってくださいました。これ スキリストの十字架です。救い主の意味です。私たちの身代わり裁きを受けた方があるから私たちは許されています。許されているから今生きている時に神の命なる永遠の命なる神の霊を受け取ることができるんです。これが救いです。いわしまたも信じても救われません。信じた肝になってもそれで救われるわけではない。私たちははっきりイエス・キリストが私の罪の身代わり裁きを受けた、だから私は今許されている、だから神様と交わりたい、だから天国に行きたいとそう願ったら神の命が下ってくるんです。だからなんとなく思ってるだけでは天国に行かないんです。はっきり罪許された体験が必要です。はっきりああこれが神の愛だと体験する必要があります。そして私たちははっきりあ天国があると分かって天国に向かって進んでいきます。これはおぼろげではないんです。もし単なる希望を抱いているだけだとすれば哀れむべき存在である。イエス・キリストは2000年前十字架にかかって神様の愛がどんなに素晴らしいか見せてくださいました。あれが愛の勝利の姿です。からどんなにあなたを裁く人、あなたをいじめる人、あなたの悪口言う人がいても、どうぞ皆さんイエス・キリストを信じる人は裁かないでください、呪わないでください。から私はその離婚しかかってる夫にそう言いました。いいですか、もうあなたが言う通りに夫はグズでクズでゴミみたいなどうしようもない女でしょう。それはあなたが基準にしてあなたが見た彼女です。神様が見た基準ではない。神様は妻をも愛しておられる、あなたも愛していらっしゃる。だから神様は愛を二人に与えて、この二人がもっと幸せな家庭で築くように、子供三人あるんです。子供三人育てないでどうするんですか。今ここでお互い叩き潰して子供はどうなるんですか。子供の心がどんなに傷ついてるか考えないといけません。もうイエス様から愛もらえばその妻を愛することができますから頑張りましょう。どうしたらいいんですか。だからね、あなたの心は伴ってない、怒りと憎しみが。だけどそれでいい、それは古いあなたですから。でもイエス様、私はこの子たちのためにも、私はこの結婚のためにも、もう一回神様の愛で愛し合うようにしてください。そう祈ってください。そしてもう信仰によって私の中に神の愛が入っていると信じてイエスの名で愛します、あの妻を許します、あの妻を祝福しますと朝10回昼10回夜10回祈りましょうと言ったら、難しい、いやそれ難しいことは分かって、あなたの心が伴うのを待ってたら何万年待っても伴わないから。信仰はね、見えない、まだ目にない、感じてもいない、見えないけれども神様がくださると信じて先に告白するんです。そしたらそのように告白してたら、やがて神様がその愛を注いでくださる時が来ますから、そしたらと許せるようになるんです。やってみます、ブスーッとしてね、やってみます、やってみます。だからこの間先生すごいです、神様生きておられます、どんな、なんかね、神様に会った時すごい、あ、私があんなことを言って傷ついたのは当たり前だと、そりゃそうやと、私が悪かったと、そう思いました。だからもうこれで許した、許せます、これでできますって言って、ああそれは素晴らしい、頑張って頑張ってって言ったら、また3、4日したらやっぱりダメです。あれは私の考えが気の迷いかあれは嘘だったかもしれない、やっぱり先生に言い込められてどうかもしれない、いやそうじゃない、それでいいんですよ。から あの愛をもう一度と祈るんだけど、もう何にも湧かなくて怒りばっかり出てきますと、だからもはややっぱりやめますと言って、いやそうじゃないと、 もう二度とああいう愛を、ね、体験できないのでしょうか。私こう答えました。一回で十分ですよ。何言うのあなた。神様の愛は昨日も今日もとこしえに変わらないんだ。2億年前も、2000年前も、1年前も、今も、2000年後も、神様の愛は許してるんです。それを体験できた瞬間、あなたは変わったでしょ。はい、変わりました。だけど他にもまだもっともっとね、憎しみがこびりついてるから、それ一つずつ取っていかないといけない。今鱗は一個剥がれたと思いなさい。まだ鱗だらけや。もう怒りと憎しみの鱗はつきまくってるから、これを一つずつ剥いでいくんですよ。だからやがてまたもう一回言うんです。もう一回言うんです。だけどあなたは一回体験した時に本当に愛せたでしょうったら、はい、それを思い出してみなさい。まるでこの前体験したと同じように体験できるから。あ、それはそうですね。なぜ私はね、イエス様を信じるときに一回だけ天国を見ました。聖書に書いてあるとおの天国でした。素晴らしく記憶、素晴らしく愛、もう平安に満たされたところで、いや、もう早く行きたい。今でもそれを思ったらね、あそこ早く行こうがいいなと思うんです。この世には何の未練もない、それくらい素晴らしいところです。それ一回だけ体験。これは私はね、もっと体験したくて、神様、もう一回天国見たい、もう一回見せてくださいと言うんですけど、40年、私信仰歴40年ですけど、一回見ただけです。だけどね、思い出したら、見た時と同じように喜びを明らかにする。ああ、これでいいんだ。信仰というのは見えなくても、感じなくても、神様の御言葉を信頼するんです。そしてそれを行っていくんです。から許して許して許して祝福して祝福して、ある時パーッと変えられるんです。怒りが一個出ていきました。また許して許して祝福して愛して、またパーッと鱗が取れました。そしてだんだんだんだん怒らない人、だんだんだんだん神様の愛に満たされた人、だんだんだんだん天国の確信を持つ人に変えられていくんです。これが復活の望みと言います。アーメン。私たちはイエス・キリストは十字架にかかって死んだんですけど、復活したんです。皆さん、世に宗教はたくさんありますが、お墓がない神様はイエス様ただ一人です。なぜなら復活してらっしゃるから。ぐっしゃりと、これお釈迦さんの墓ですね、もう全部墓があります。アラーム墓があります。みんな墓があります。なぜ、みんな死んで復活しなかったからです。イエス・キリストは復活したんです。どうして？イエス様は私たちの身代わりに裁きを受けました。で、父よ、全人類は許してください、私が身代わりに裁きを受けますから。で、イエス様は首を垂れて亡くなりました。で、イエス様は葬られました。人間は死んだら葬られなければなりません。葬りは何を意味するんですか？肉体が塵に変えることを意味するんです。人間はみんな肉体は塵に変えるんです。だけど霊魂があります。霊魂がどこに行くんですか？生きてる時に神様の命を受けてない、永遠の命を受けてない人は黄泉に下っていくんです。火の黄泉に下っていくんです。人間は肉体は塵に変えります。霊魂は読みにくなる。そして最後は神様の裁きを受けて永遠の地獄に行く。読みと地獄は違うんです。聖書ははっきりそのように書いております。イエス様は私たちの身代わりの裁きを受けて死んで葬られました。肉体は塵に変える。そして読みにくなりました。読みにくだったらそこ罪人が行くとこですね。だけどイエス様は罪がない、愛そのものですから、もう清さそのものですから、黄泉に下ることができません。だから父なる神様は黄泉の力を打ち破って、死の力も打ち破って、 そしてこの諸々の天を打ち破って、第三の天なる神の国に復活させられました。アーメン。これは復活です。死んで生き返ったらまだ死ぬんですけど、復活というのは二度と死なないからです。二度と死なないんです。イエス・キリストは死んで葬られて、黄泉の力、死の力、墓の力、この世の力も全部打ち破りました。ですからイエス様は復活なさった時に弟子たちのところに現れました。この壁をスーッと通りました。また同時に500名に現れます。大勢の人には同時に現れます。またイエス様はこの地上の記憶を全部持っておられました。でイエス様はまたみんな弟子を見てる前で、もう宇宙服も着ないで第三の天に上がります。これが皆さん復活の体です。罪を犯してないから、全部死の力に支配されないように復活するんです。で私たちイエス・キリストを信じる人はその復活の命、それを受け取る。アメンですか？
アメン。
すごいでしょ。イエス・キリストを信じると、ただ罪が許されるだけじゃない、復活の命を受け取るんです。
アメン。
永遠の命を受け取るんです。
アメン。
だんだんだんだん皆さんは怒りや憎しみから解放されるんです。罪や汚れから解放されるんです。そして愛ある人に変えられていくだけじゃなくて、あなたの体も復活の体に変えられます。
アメン。
そしてやがて天に入っていくんです。クリスチャンは天国行くかもしれない、行きたいな、行ったらいいなというぐらいではないんです。その単に望みを抱いているだけではなくて、私たちは日々毎日自分の罪と戦います。愛のなさと戦います。そして神様の愛と神様の知恵を入れて入れて、だんだんだんだんキリストの高さに成長していくんです。クリスチャンは真実と愛を求めて生きる生き方をしなければなりません。復活の望み、クリスチャンの望みは何ですか？金持ちになること、有名になること、あの人と結婚して、この人と こんな世界旅行して、それは皆さん全部この世のものですよ。100年もないうちに終わるんです。この世は全部皆さん終わるんです。この死後の世界が重要なんです。なぜですか？永遠ですか？100年、200年、いいえ、いいえ、3000年、5000年、いいえ、いいえ、5億、6億、100億、兆億、もうずっと。人間はひとたび肉体から離れたら、それはもう永遠の世界です。だからイエス・キリストが救うためにこの地上に来られました。
アメン。
私たちを天国に入れるために神の子が十字架にかかりました。
アメン。
私たちの罪の身代わり裁きを受けた救い主はイエス・キリスト以外はありません。
アメン。
どうぞ皆さん、イエス・キリストの十字架の死と、そして葬りと復活の意味をですね、悟ってください。死後の世界を考えましょう。この世の地位や名誉や富、そんなもので自分の一生を台無しにしてはいけません。それは全部滅びてしまうものです。私は兄を53で天国を送りました。早かった。姉は66でした。もうね、一瞬ですね。あっと言ったらもうこの世の人じゃないんです。あとはどんなに揺すっても何しても何してもね、答えない。もう二度と話ができる。でも私は兄は姉も素晴らしいクリスチャンだったから、天国で会えると確信してるんです。天国で会える確信してるんです。私もだから絶対行く。もう皆さん、それは国家なんですよ。天国はどんなところか見ましょう。イザヤ書、たくさんたくさん皆さんにお見せしたいけれど、イザヤ書 60章。まず34章からいきましょう。34章。聖書は天国について非常に詳しく書いてあります。イザヤ書34章4節。はい。イザヤ書34章4節。どうぞお隣の方めくってあげてくださいね。はい、よろしいですか。はい。天の万象は衰え、諸々の天は巻物のように巻かれ、その万象はブドウの木から葉の落ちるように、イシジクの木から葉の落ちるように落ちる。はい。この目に見えているこの天と地、これはですね、害虫もあるし、これは神様に背くという罪を犯した結果、この世は今まだサタンの悪しき霊の支配にありますから、地震も水害もあるし、もう自然は私たちにとって美しいものもあるけれども、脆いものたくさんあります。こういう自然を神様は全部作り変えると書いてあるんです。新しい天と新しい地を作る。はい、イザヤ書、65章今度17節。イザヤ書65章17節。これは2600年前に書かれた預言の書ですが、はい、イザヤ書65章17節。はい、
見よ、
私は新しい天と新しい地と創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。アーメン。はい。しかしあなた方は私の創造するものにより常しえに楽しみ、喜びを得よ。見よ、私はエルサレムを作って喜びとし、その民を楽しみます。はい、エルサレムでは天にあるエルサレムのことですが、もうあなた方は永遠にそこで喜ぶようにすると書いてありますね。もう一つ、イザヤ書60章19節。はい、昼はもはや太陽があなたの光とならず、夜も月が輝いてあなたを照らさず、主は常しえにあなたの光となり、あなたの神はあなたの栄となられる。あなたの太陽は再び没せず、あなたの月は欠けることがない。主は常しえにあなたの光となり、あなたの悲しみの日が終わるからである。アーメン。もう今目に見えるような太陽と星ではなくて、神様ご自身の栄光が太陽のように輝く国、これが天国だと書いてあるんですね。もう一つ読みましょう。イザヤ書51章ちょっと元に戻ってください。イザヤ書51章3節。はい。主はシオンを慰め、またそのすべて荒れたところを慰めて、そのアラノをエデンのように、その砂漠を主の園のようにされる。アーメン。はい、今砂漠があちこちにあり、アラノがたくさんありますけれども、やがてこれが千年王国のところに行ったら、もう全部砂漠がなくなりますね。エデンの園のように変えられます。それから千年過ぎて、新しい天と新しい地が作られます。これが私たちの将来行く天国です。文句ありますか？素晴らしいでしょ。永遠に続くんです。そこに入るためには、私たちはイエス様と同じような清さが必要です。愛が必要です。から人を自分の基準でパンパン裁かないようにしましょう。呪わないようにしましょう。あなたの心をですね、神様の愛で満たしてください。イエスの御名で許します、イエスの御名で愛しますと祈ってください。そしてどんな家庭も壊してはなりません。破壊するところには何の新しい命は生まれてこないんです。イエスキリストは全てを立て上げる神様です。 どんな壊れた家庭も立ち上がります。どんな壊れた国も立ち上がります。私たちは行く先々で神様の平和、神様の愛を述べ伝えてまいりましょう。イエスの皆で皆さんを祝福します。イエスキリストを信じるならば、そしてあなたがこの生きている間にイエス様の愛で人々を愛するように、その真実な生き方を続けているならば、あなたは確実に天国を望みとすることができます。あなたは、あなたの望みはこの世だけではない、もう、そしてあなたがね、イエス様のような愛と知恵があったら尊敬されるんじゃないでしょうかね。慕われるんじゃないでしょうか。人々から愛されるんじゃないですか。そうですね、私たちがまず変わりましょう。私たちが復活することを望みとしましょう。イエスキリストがまず復活してくださいました。これからイエスキリストの愛に生きた人のビデオをお見せしたいと思います。皆さんのよくご存知、日本人のなくてならない人、最後の二人です。クリスチャンでした。はい、どうぞ。この明治維新というのはすごい変革の時ですね。
東京港区芝木、江戸城無血開城の談判が行われた場所だ。勝海舟とともに新しい時代の扉を開いた男がいた。西郷隆盛である。
東京の上野公園です。西郷隆盛の生き様を象徴するような有名な書が残されています。敬天愛人、天を敬い、人を愛する、西郷の言葉をまとめた南州翁遺訓にも記されている、彼が好んで説いたと言われる言葉です。
薩摩藩士西郷隆盛、明治維新の象徴ともいえる人物だ。西郷は坂本龍馬の働きにより維新の原動力となる薩長同盟を結ぶ。武力による倒幕の機運が高まる中、幕府との全面戦争を踏みとどまった西郷の胸にはどんな思いがあったのだろうか。鹿児島県鹿児島市、西郷南州顕彰館には西郷ゆかりの品々が展示されている。展示品の中に意外なものを見つけた。聖書である。西郷とキリスト教には深い関わりがあると高柳館長は語る。
どうして彼がその簡約聖書を読もうとしたかというと、それは西洋人と交際するには彼らの精神、心を理解することから始めないといけない。これが西郷さんの聖書研究の、まあ、始まりですね。でそのうち次第に自分もですね、このキリストの教の影響に、影響されたというか感化されていったことはもう間違いないと思います。実は西郷さんが自分たちの先祖の死に、キリスト聖書を教えておられたという言い伝えをですね、があるということでお知らせいただきました。間違いなく西郷さんは晩年においてですね、キリスト教を信じておられた。
西郷が好んで説いた言葉、敬天愛人、実は西郷ではなく啓蒙思想家中村正直が創作したものだ。西郷はなぜこの言葉を座右の銘としたのだろう。新約聖書マタイの福音書から影響を受けているのではないかという説がある。 自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。
例えば西郷さんというのは、一旦降伏した敵方の武将に対しては非常に寛大な措置をやっております。何時敵を愛せよ、まさにあのイエス・キリストの教えがありますけども、その実践ではないだろうかなということですね。中村正直の想定した経典外人の概念よりももっとこう広いキリスト教の教えを含んだ、まあ世の東西を貫く普遍の真理として経典外人を捉えていたと。
安政6年1859年、幕府は鎖国を解き、長崎、横浜、そして函館の3つの港を開港します。日本にやってきた欧米人の中には、キリスト教禁教下にあった日本での伝道にかけるたくさんの宣教師たちがいました。西郷隆盛が読んだ漢訳聖書も彼らの手を通じて西郷にもたらされたのかもしれません。
大政奉還後の慶応3年12月25日、新政府に反対する庄内藩士たちが薩摩藩屋敷を焼き打ちする。戊辰戦争の口火が切られることとなった。この戦いに敗れた会津藩などの旧幕府軍は厳しい処分を受ける。しかし新政府軍司令官であった西郷は、薩摩藩邸の焼き討ち事件を起こした庄内藩に対し厳罰を与えず寛大な処遇をした。庄内藩士らは西郷の恩情に対し深く感謝したという。敵を愛し許す、まさに福音書にも通じる経典愛人の精神といえる。西郷の思想を今に伝える南州王位訓にはこう記されている。天は私たちを等しく愛しておられる。だからこそ私も人を自分と同じように愛するのだ。明治10年、鹿児島に戻った西郷の意志に反して不満を抱える士族たちが反乱を起こす。西南戦争である。西郷は教え子たちと共にその生涯を終える道を選んだ。西郷の死を聞いた勝海舟はこんな歌を残した。濡れ衣を干そうともせず子供らが、なすがまにまに果てし君かな。侍の世を終わらせ、侍と共に果てる運命にあった西郷隆盛。ひたすらに愛の精神を持って時代を作った男だった。
素晴らしいでしょ。西郷隆盛がまさかクリスチャンだとは私も知りませんでした。日本の歴史家たちはクリスチャンじゃない方が多いので、キリスト教のところはもう理解できないから省いてしまうんですね。この勝海舟もクリスチャン、坂本龍馬もクリスチャンでした。坂本龍馬の2人を弟がいるらしいんですけど、その人たちもクリスチャンとして、牧師のような働きをされたようです。それから坂本龍馬を殺した人、この人も後に悔い改めて、牧師の働きをなさいました。このようにですね、キリストに出会った人たちが本当に大きく政治を動かし平和に導き、いったわけですね。私たちもこの流れの中に連なっています。私たちも、私だからね、天国に行ったら西郷さんに会えると信じます。坂本龍馬にも会えると信じます。いいね、素晴らしいね。もう本当にですね、歴史的に私が尊敬していた人がみんなクリスチャンだと分かって嬉しくてたまりません。本当に彼らの 神を愛し人を愛する愛がなければ日本はこのように無血開城、このように平和な国家を築くことはできなかったんですから、本当に神様は日本を愛していらっしゃると思います。この終わりの時代はこの火の昇るところからものすごいリバイバルが起こるとイザヤ書に予言されていますので、私たちはその御言葉に希望を持って励んでまいりましょう。今日はですね、この終わりましたら復活うどんをぜひ皆さん食べていただきます。ちょっとでも復活の力を得てお帰りいただきたいと思います。それからここに卵をですねご用意させていただきました。これは生徒たちが祈りながらこの中に御言葉を、聖書の言葉を入れてくれています。お一人一つお持ち帰りください。でこの開けてみてください。中の卵はどうぞ召し上がってください。大丈夫ですから。そして御言葉ですね、これは肉体は卵、霊魂は御言葉を食べてください。きっとあなたの今の現状にぴったりの言葉が入っていると信じます。そしてですね、今日おいでになれなかったご家族、あるいはお隣さん、そういう方々にですね、どうぞお持ち帰りください。たくさん持って帰っていただけるように1人が5個ずつ持ってきましたから、また教会もまた100個入れてご準備しましたので、たくさん持って帰っていただいても結構です。食べるのは1人1個ね、1個ですよ。であとは伝道したい人、このイエス様の復活を伝えたい数だけお持ち帰りください。そしてですね、これもう復活、イエス・キリストが復活したんだって中に聖書の言葉があるから読んでみてねと言って、そうやって皆さんがお渡しいただいたらと思います。じゃあよろしくお願いします。それではこれで今日のメッセージ終わりたいと思います。一言お祈りしたいと思います。どうぞ胸に手を置いてください。病気の人、イエス・キリストの十字架の贖いを信じると何から解放されるか、まず罪ですね、愛のなさ、怒り、憎しみ、貪欲、傲慢、それから解放されます。それからもはや私たちは死にません。天国に直接行きます。肉体は塵に変えるけど霊魂は復活して天国に行きます。死が解決されます。それから老いることから解放されます。ちょっとくらいは老いるかもしれないけど、相当若く元気、天国に行くまで何でもおいしく食べて健康じゃないといけません。から私たちは罪、死、老、それから病気、それから生活苦から解放されます。神様は必要なものは全て与えると約束してくださいましたので、どうぞ皆さん、今願いがあったら胸の上に手を置いてください。病気の人は病気のところに手を置いてください。がんも癒され、認知症も癒され、いろいろ神様癒してくださってますので、あなたも今日癒されますように。天のお父様、イエス・キリストの復活を感謝します。